マルコ9。また彼らに言われた。誠にあなた方に言う。ここに立たっている者の中には、神の御国が力を持って来るのを見るまでは、決して死を味わわない者がいる。6日後、イエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れ、高い山へ導いて行かれた。そして彼らの目の前で姿が変わった。その衣は輝き、雪のように真っ白になった。地上のどんな布さらし職人にも、それほど白くすることはできなかった。すると、エリアがモーセと共に彼らに現れ、イエスと語り合っていた。ペペロはイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは良いことです。仮小屋を三つ作りましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。彼は何を言えばよいかわからなかったのである。弟子たちは非常に恐れていた。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。彼らがふとあたりを見回すと、もはや誰も言えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。山を下りてくる途中、イエスは人の子が死者の中から蘇るまでは見たことを誰にも話さないよう彼らに命じられた。彼らはこの言葉を心に留め、死者の中から蘇るとはどういうことかと互いに論じ合った。そしてイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来なければならないと言っているのですか？イエスは彼らに言われた。確かにエリアがまず来てすべてのものを元通りにする。ではなぜ人の子は多くの苦しみを受け蔑まれると書かれているのか。しかしあなた方に言う、エリアはすでに来た。彼について書かれている通り、人々は彼に対してしたい放題のことをした。彼らが他の弟子たちのところへ来ると、その周りに大勢の群衆がおり、律法学者たちが彼らと議論しているのをご覧になった。群衆は皆イエスを見るとすぐに非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスは律法学者たちに尋ねられた。あなた方は彼らと何を議論しているのか。群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた息子をあなたの元に連れてきました。霊が息子を疲られるとどこででも地面に倒します。すると息子は口から泡を吹き、歯ぎしり、体をこわばらせます。あなたの弟子たちに霊を追い出してくれるよう頼みましたが、できませんでした。イエスは彼に答えられた。ああ、不信仰な時代よ。いつまで私はあなたたちと一緒にいなければならないのか。いつまであなたたちに耐えなければならないのか。その子を私のところに連れてこなさい。人々はその子をイエスの元に連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を激しく痙攣させた。その子は地面に倒れ、転げ回って口から泡を吹いた。イエスは父親に尋ねられた。このようになってからどれほどになるか。父親は言った。幼い頃からです。霊はこの子を滅ぼそうとして、たびたび火の中にも水の中にも投げ込みました。しかし、もし何かおできになるなら、私たちを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。信じることができるなら、信じる者にはすべてのことが可能である。その子の父親はすぐに涙を流して叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊よ。私がお前に命じる。この子から出て行け。二度と入るな。霊は叫び声を上げ、その子を激しく痙攣させて出て行った。子供は死人のようになり、多くの人が死んだというほどであった。しかし、イエスがその手を取って起こされると彼は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちは密かに尋ねた。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのですか？イエスは彼らに言われた。この種のものは祈りと断食によらなければ、どうしても追い出すことはできない。一行はそこを出てガリラ屋を通って行った。イエスは誰にも知られたくないと思っておられた。イエスは弟子たちを教えてこう言っておられた。人の子は人々の手に引き渡され、彼らは彼を殺す。しかし殺されてから三日目に彼はよみがえる。 しかし弟子たちはその言葉を理解できず、イエスに尋ねることを恐れていた。一行はカペナウムに来た。イエスは家におられた時、弟子たちに尋ねられた。途中で何を論じ合っていたのか。しかし弟子たちは悶倒していた。途中で誰が一番偉いかと互いに議論していたからである。イエスは座り、12人を呼び寄せて言われた。誰でも一番になりたいなら、すべての人の最後となり、すべての人に仕えるものとなりなさい。そして、一人の幼い子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせれ、その子を腕に抱いて言われた。私の名のゆえに、このような幼い子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れる。また、私を受け入れる者は、私ではなく、私を使わせられた方を受け入れる。ヨハネがイエスに言った。先生、私たちについて来ない人が、あなたの名によって悪霊を追い出しているのを見たのでやめさせました。私たちについて来ないからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはならない。私の名によって力ある技を行いながら、すぐに私を悪く言える者はいないからである。私たちに反対しない者は、私たちの味方である。誠に、あなた方に言う。あなた方がキリストのものだからという理由で、私の名によって一杯の水を飲ませる者は、決してその褒美を失わない。私を信じる、これらの小さい者の一人をつまずかせる者は、首に引き薄をかけられて海に投げ込まれる方が良い。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、切り捨てなさい。両手が揃ったまま、ゲヘンナ、すなわち消えることのない火に入るより、片手を失っても命に入る方が良い。そこでは、彼らを食う宇治は死なず、火は消されない。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、切り捨てなさい。両足が揃ったまま、ゲヘンナ、すなわち決して消えることのない火に慣れ込まれるより、足が不自由でも命に入る方が良い。そこでは、彼らを食う宇治は死なず、火は消されない。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。両目が揃ったまま火のゲヘンナにたけることのゲヘンナに投げ込まれるより、片目でも神の御国に入る方が良い。そこでは、彼らを食う宇治は死なず、火は消されない。すべての人は火によって塩塩つけられ、すべての生贄は塩で味付けられる。塩は良いものである。しかし、塩が塩気を失ったなら、何によって塩塩つけるのか。あなた方自身のうちに塩を保ち、互いに平和に過ごしなさい。